木金土と、
はい、
またロンドン行ってきたんですけど。
お疲れ様でした。
いえいえいえ、今回、うん、なんかそのいつもだとさ、
うん、
そのタイミングが結構決まっているので、うん、まあ、日本から来る出張者に合わせて、
はい、
ロンドンに行くっていうこともあって、
はい、
そのフライトの多いオスロヒースローでいつも飛ぶんですけど、
はい、
まあ、SAS と BA があって、
はい、
まあ
結構、ね、航空会社ですね。
そう、航空会社 SAS と BA があって結構な頻度で飛んでるので、
はい、
まあ、朝着くのも昼着くのも夜着くのもあるんだけど、
うん、
まあ、今回は、
うん、
自分がタイミング選べるってことで、
うん、
ライアンエアで行ってきたんです、うん、というのは、はい、あの別になんか出張費をけちりたいとかそういう意図は多少はあるんだけれども、
まあね、
企業
も
ある
もの、
そうそうそう、まあ、コスト大事ですからね。
そうですね。
ただ、まあ、それ以上に、うん、トープっていう空港が近くにありまして、
はい、よく行ってますね、うん、いろいろローコストキャリア使ってますからね、私たち。
この空港って家から30分ぐらいなのね、車で。
はい、そうですね。
でめっちゃちっちゃい空港だから、
うん、
まずもって、
うん、
荷物検査とか入国審査とか、
うん、
混むことが、いや入国は結構混むんだけど出国審査で混むことはないのね。
はいはいはい。
で、なので、
うん、
ライアンエアでそのトープからスタンステッド、
うん、はい、
まあ、ロンドン、そうそうそう、
はい、
ロンドン空港いくつもあるんだけど、
はい、
もうスタンステッド使うの初めてで、
うん
うん、
どうでした？
結構ね、
うん、
大変なんだろうなと思ってたんだけど、
うん、大変とは何の大変？
なんだろう、ロンドンからも結構離れてるからさ、
うんうん、そうだね、
うん、不便なんじゃないかなとか、
うん、
あとなんだろう、空港からのアクセスとかも、
うん、
どうせバジェットエア LCC 向けだとすると、
うん、
結構シビアな感じなのかななんて思ってたけど、
うん、
なんかねライアンエアだけじゃなくて、
うん、
エミレーツとかも飛んでて、
あ、はいはいはい、
すごいなんかスタンステッド思ってたよりも綺麗でちゃんとしてたし、
うん、
でスタンステッドからストラットフォードっていうところに行ったんですけど、まあ、ホテルをストラットフォードっていうところに取ったんだけど、
は
い、
うんうん、
これまた超絶便利でさ。
ストラットフォードは市内なの？
ストラットフォードはね市内、
うん
うん、
なん
となく東京から言うと、
うん、
なんだろう、
分かんない、
新木場みたいな感じ。
あ、そうなんだ。
例えば成田に着いて、
うん、
新木場に泊まるみたいな、
うんうんうん、
まあ、新木場も一応東京じゃん、
うん、
なんかだけどこう新興住宅地の、
うん、
あの街で、うんうん、なんかねロンドンオリンピックで、
うん、
結構会場のメインパ、メインの場所になってたみたいで、その後そう選手村とかがあって、
うんうんうん、
すっごいなんか高級マンションと、
うん、
まあ、高層ビルがあって、うん、でっかいショッピングモールがあって、
うん、
みたいな感じで、
うんうんうん、はい、
それだけでも結構、ね、すごいんだけど、
うん、
行くのがさ、
うん、
出張が今回別にシティ市内の方じゃなくて、
うん、
カナリーワフっていう、まあ、ちょっと晴海みたいなところなので、
晴海ふと、
そう東京で言うと晴海とかそういう感じのところで。
晴海ってどういうこと？ふとってこと？
ふとっていうよりかはなんかこう、なんだろう、ドッグランドって言って昔、
うん、
造船所があったテムズ川沿いのちょっと河口、うん、テムズ川の下流側なのね、
はいはいはい、
うんうんうん、そこがなんかこれもなんかロンドンオリンピックよりもっと前だけど、
うん、
新規で開発した、
うん、
場所で、
うん、
でシティにあった銀行街が全部こう移ってきたんだけど、うん、またちょっとコロナで、
うん、
なんかこういろいろさワークフロムホームとか流行ったじゃん、
うん、
だからもうそんなに広いオフィスいらないからって言ってみんな結構、ね、シティに戻ってて、
うん、
ちょっとガラガラホテ何入居者すごい減って、
はい、
ビジネス街が若干ゴースト気味になってるんで。
あ、そうなんだ。
そう、それをまたなんかじゃあもうビジネスオフィスが多すぎるんで、
うん、
またなんか住宅に変えるみたいなことをやったりとかしてるみたいだけど、
うん
うん、
で過ごしたと。
そうで、ストラットフォードのホテルに泊まって、
うん、
カナリーワーフに通うっていう感じでですね、
うん、
だからもうロンドン中心地に、でもね4駅だから、
うん、
ホテルから カナリーバーフっていうかそのオフィスまで20分ぐらい、う
ん、はい、
でそのストラットフォードは、
うん
うん、市内までも30分弱ぐらいで行けるの。市内っていうかその中心部までも30分弱で行けて、はい、
うんうん、
でスタンステッドからすると一番なんだろう近いのね、
うん、
ホテルロンドンって言われる場所からすると、
うん、
そのストラットフォードがスタンステッドに一番近いので、
うん、
すごいね便利だった。
あ、そう、うん、スタンステッド便利だよね、
意外と便利。
一、うん、回その YouTube でも上げてるけどサプライズ動画っていうので、
うん、
イギリス行ってきたっていうので一泊二日で行ってますけれど、うん、市内からバスが出てて、と電車が出てるんだけれど、
うん、
なんかなんだろう、安いトリップアドバイザーかチケットスキャナーか何かで撮ったんですけれど、うん、そのセットで市内までのリバプールまでの、
うんうんうん、
リバプールステーションまでの電車がつけれるみたいな感じで、割引つけれるみたいな感じだったから、それで申し込もうと思って申し込んだのね、うん、でそしたら電車の方が本当は良かったんだけど、うん、安いの選んじゃったから電車、うん、バスになってて、
うんうんうん、
バスで行ったんだけれど、普通にリバプールまで一本でシュッて行けるし、
あれでしょ、あのね、それそう、それそのバス、
すごい楽だったよ。そ
のバスがね A8 なんだけど、
うん、
リバプールより手前なのよストラットフォード。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、だから、
うん、
もうちょっと手前なの。
あ、っていうところで止まるって感じなんだね、
うんうんうん、
結構その簡単にちょっとロンドンだけ説明をした方が分かりやすいかなって思うんですけれど、うんうんうん、僕のイメージね、ロンドン行ったことあるのは本当に2回母親と1回と、
うん、
あと山 P さんとのやつで1回とか、あと乗り継ぎで行くぐらいっていう感じしか行ってないんですけれど、
はいはい、
あの分かりやすいところで言うと日本の東京っぽいなって思ったんですよ、うんうん、まあ、それ首都だからっていうところもあるんですけれど、
日本の東京っぽいな、まあそうね、
うん、
はいはいはい、
あのなんでしょう、その電気街、秋葉原街みたいなところもあるし、
うん、
ちょっと行くと銀座っぽいエリアあるし、
うん、
なんか下町っぽい浅草っぽいところもあるしみたいなところで、うんうんうん、そのロンドンに行くだけでどこに行く、どこに泊まるっていうのがすごいポイントだなって思ったのね、さっきのヤマピーさんの話じゃないけれど、うん、どこに泊まったら一番効率よく動けるかみたいな、うん、っていうのと、すごいやっぱ地下鉄アンダーグラウンドって呼ばれる、多分見たことあるようなマークのやつなんですけれど、うんうん、が飛び回ってるんで、どこ、まあ駅近は当然いいだろうけど、
はいはい、
あとどこに止まるかっていうのはすごい結構大変なところかなって、うん、
大変だよね、あの
大変っていうか、まあポイントになってくるところ、
うん、でしかもすごい都心部のホテル取ろうと思ったら、まあ、東京もそうなんだけど、
うん、
めっちゃ高いの、
うん、そうだね、
うん、まあ、300ポンドとかで泊まれるホテルって、うん、もう都心部にはなくって、うん、
ポンドはまたね高いからね、うん、
300ポンドってだって
5万超える、
ひょっとしたら6万円近いよね。
あ、そうだよね、うん、もう200円かきぐらいの計算の方が早いんだよね。
そうそうそうそう、うんうん、って感じじゃん。
そうだね、でもそんなに広くないんでしょ。
そんなに広くないし、
うん、
で結構あの歴史のあるホテルとかだと、
うん、
ボロボロだったりする。
古いんだろうね、
古い、
うんうんうん、
けどまあその仕事っていうか東京から出張してくる人たちがいつも泊まるホテルは、
うん、
パディントンの近くにあるんで、
うん
まあ、その人たちと一緒の時は、
うん
まあ、パディントン泊まるけど、
うん、
まあスリに会ったことだし、
うん、
もう市内出るの怖いからと思って、
まあ、そんなところ泊まるかって言った。
そうそうそう、いやいやいや
言ってない、
言ってないけど、
うん、
やっぱちょっとね、
うん、
あの危ない思いをしたっていうか、まあ
そうだね、
ちょっといい思い出がないので、
はい、それエピソード何番かちょっと聞いていただいてですけど、最近のね、
そう、うん、だからちょっともう中心部避けようと思って、
うんうん
うん、
で止まったって
こと、ね、止まったけどそれでもよかったよ、
うん、今回は特にすられることもなく、うん、
今回すられることもなく、う
ん、
はい、
もしちゃんと仕事もできてって感じですかね。もうね、
本当に仕事しかしないし、
うん、
うん、なんか木曜日の夕方行って、
うんうん、
で金曜日一日働いて、まあ、仕事会議して、
そうですね、
で、実は金曜日の晩飲み会は中心部でやったんだけど、
うん、はい、
電車乗って帰ろうと思ったら、
うん、
話し込んじゃって2駅ぐらい通り過ぎるっていうぐらい近いところなのね、ストラットフォード。
もうその時点でもう治安の悪さっていうよりも自分の不注意さがちょっと垣間見れたけどね。
ロンドン、
うん、2本乗り過ごすっていう時点で、あ、 もうすられてしょうがないんじゃないっていうのはちょっと今思った人いるかもしれないけど僕絶対そういうことないから
いやでもすられてますかパリであなた。
私だからまあそれはすごい注意してたけどあれはね誰もがねすられると思うよ本当に。
あれもう本当にプロのハンコでもあのうちのロンドンのやつ うん、もうこれはプロのハンコですねって言ってた
ね。まあプロ集団はね、まあまあまあ、ヨーロッパたくさんいるからね。
そう気をつけましょうってことで、うん、であのもう、うん、目をつけられたら、うん、あのなんだろう逃れられないって思った方がよくていい、うんうん、だからこそ、うん、もうすられるようなすられたりとか取られてて、うん、困るようなものは持ち歩かないっていうのが、うん鉄則だと思う。まあでも伊藤さんはね、うん、帰る時だったからね全部持ち歩いてたからね。
お土産も大量に持ち歩いてたしまあ当然お金も持ち歩いてるし、うんまあ、盗まれたパスポートも持ち歩いてるし、うん、みたいな感じで、うん、そうだね、
うん、
全部持ってました。
はい、はい、
おじさん二人ノーウェイトゥセイセイカット。
はい、このポッドキャストはノルウェー在住の40代ゲイカップルのおじさん2人がたわいもないノルウェー生活の記録として思ったことを気分で話すチャンネルです。またこのチャンネルは LGBTQ の内容を含みますのでご容赦くださいということでやっております。
はい、
はい、お手をおごめんなさい、
お便り、
お便り、
はい、
お便りを頂戴しているのでそのお便りからのご紹介でよろしいですかね。
お願いします。はい、
はい、ペンネーム、
はい、
ババアハレンチノさんです。
はい、ババアハレンチノさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。伊藤さん、うん、絶対にパリでの移動で、はい、カバンに南京錠をつけないでください。
はいはいはい、
とのことですけど、はじめまして、私は55歳の東京在住のゲイのババアハレンチノと申します。はい、いつも楽しく拝聴しており、伊藤さんの脱線する感じなんかは笑えるんですが、はい、今回は伊藤さんのパリの移動などの際には南京錠をつけるとの発言で思わずこわっと口に出してしまいました私は20年くらい前にキャリアアップのため3年間ほどパリに住んでいましたが、その頃からまだパリで頑張っている友達の話だと自分が住んでいた頃とほとんど変わりないとのこと。あまり厳重にして移動するとスリ等に目をつけられ、カバンの持ち手や底をナイフで切られたりしてしまうかもしれません。知人がカバンを切られた際に腕まで軽く切られてしまったことがあります。宿泊先での使用は分かりますが、特に移動の地下鉄等は危険だと思います。私が住んでいた頃はパリの地下鉄の一番線は英語、日本語、中国語でスリには注意してくださいとのアナウンスがよく流れていました。お世話になったパリ在住の駐在員の奥様にアドバイスは、カバンの中にはいらなくなった財布に使わなくなったポイントカード等と10ユーロくらいをお守り代わりに入れておくと良いですよとのこと。私も実行し、それ以外にも気をつけていたら、私の周りの中国人、日本人の中で自分だけ3年間一度も取られなく過ごしました。どうしても地元の人から見るとツーリストだと分かってしまうので仕方ない部分はありますが、特にパリでの楽しかったことはパリのゲイプライドは見応えがあり、参加ではなく横で見学していたのですが、何かを訴えるって感じではなくとにかく楽しいパレードをしている感じが印象的でした。次にはやっぱり食べ物が美味しく、私が住んでいた13区なんですが歩いて2分くらいでパリ市内で一番大きな中華街があり、移民も多かったため中華だけではなくベトナム料理やタイ料理が美味しかったです。あとはトルコ、ギリシャ、イタリア料理が美味しい記憶があります。あとは舞台やライブ等のエンタメが良かったと思います。これからも楽しい配信を期待しております。ジリベールになれなかったババアハレンチのよりということで、ついでにですね、訂正も頂戴してます。すいませんと感想のお便りの中で多分パリの地下鉄は一番街、一番線と入力したかもしれませんが、正しくは1号線です。訂正をお願いいたします。寒さに気をつけてください。ババアハレンチノさんよりサリューということで、
はい、さよならってやつですよね、
はい、サリュー、はい、お便り頂戴してます。
ババアハレンチノさんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
伊藤さん、最初に
そうですね、
絶対にパリでの移動でカバンに南京錠つけないでくださいと、
はい、つけて帰ってきちゃったよごめんなさい、これ読む前にも帰ってきちゃったんですけど、
はい、
そう、僕はちょっとバックパッカーなので、
うん、
南京錠を常に持ち歩いてるんですね、
うんうんうん、
たまたま入ってたからそれを
こう、結構ね、いろんなところでロッカールームとかがあって、
そう、
まあ、サウナとか、
うん、そういうのとかでも使うかもしれないしっていうので、うん、 1個持ち歩いてて、山ピーさんは持ってないんですけど私が持ってたんで、はい、でちょうどカチャってはめることができたんで、うん、それをして、まあそれをしてもちょっとやっぱ一回盗まれてる身だととにかく怖いのね。
怖いね。
でそのババハレンチノさんおっしゃられてるけど、うん、もうあの確実にもう観光客丸出しなんだけど、うん、それでもなお心配だから前にかか、うん、南京錠つけた後、うん、ちゃんと抱えて常に、うん、何線を蓋するみたいな感じは持ってたのね。そこまでしてたらいくらなんでも気がつくだろうみたいな感じなんだろうけれど、うん、逆にまあ狙われてる感はたっぷりあったと思うのね。
ああ、確かに確かに。
でその前回の、うん、前回っていうか盗まれてる件があったんで、
うん、
なんだろうな、こう一回一回りするよね。電車来る前に目つけられてるかもしれないって思ったわけ、
うん、
って思ったからこうここに乗るよっていうふりをして、うん、で電車がピューって動き出すでしょ、
うんうんうん、
で乗るふりをしつつ、うん、その何車両には乗らずその後ろの2個空いたところ、
はいはいはい、
ドア2つ目って言えばいいんですかね、
うんうんうん、
に走って乗りに行ったからね。
へえ、なんか、うん、やっぱ最初の失敗点としては、うん、結構なんだろうな、混んでたのに、
うん、
奥で逃げられないところに行ったっていうのが結構あれ失敗だなって今思えばね。
私もそれも、うん、
思った、うん、で
混んでたのもちょっと、うん、まあその電車にどうしても乗らないといけなかったっていうのもあったけれど、うんうん、もしかしてもうちょっと探せば空いてる場所あったんじゃないかなみたいな、うん、たまたま空いたところにやっぱ乗っちゃう習慣はあるから、
うん、
そういうところもちょっと気をつければよかったのかなっていうのはちょっと後の反省、
うん、あとはやっぱそんだけ混んでるっていうか、まあ、今後は、うん、まあウーバーで移動するかなって思う。
今回その終わった後、うん、そのヤマピーさんと話をする機会があって、うん、そのまあ、結局僕がユースに泊まったんですよ、うんうんうん、パスポート通るからって言ってでヤマピーさん帰れたって言って帰れてみたいな話を、うん、何 LINE 通話じゃなくてフェイスタイムで話をしたんですけれど、うんうんうん、結局高くついちゃったねみたいな話をしてて
ね、
タクシーで帰った方がまあ安かったねそういうだったらね、うん、みたいな感じで2人いるんだったら確実にそっちの方が安全だしみたいな、まあ、そのタクシーがまあ安全かどうかっていうのはまたちょっと女性だったらね、
そうね、分かんないけど、
分かんないけど、うん、あの今回はそういう事例を踏まえてっていうのでまあいろいろ反省点を出しつつ今後の改善点みたいなところをまあ言ったっていうことを、
ね、そうね、杉対策としてはやっぱり、うん、混んでる特に市内のホテルとかだと、うん、混んでる地下鉄に乗るかもしれないし、うん、その辺分かんないじゃん。
そうだね。
でスーツケース抱えながらだと、うん、もう両手塞がってて、
うん、スーツケースっていうかバックパッカーですねうちら。あのなんて言うんですかね、うちは、
あ、そうかそうか、うちバックパッカーだとね、
あの
僕はスーツケース抱えてたけど、
あ、そうだっけ、
うん、
分かりやすいところ、あ、そうか、そうだね、出張できてるからね、ロンドンからね、
うん、
多分僕思ったのは、
うん、
ヤマピーさんの方が狙われてたと思うのね、
うんうんうん、
なぜなら僕の方がみすぼらしい格好してたしかつ、うん、その割り込んでヤマピーさんの方に行こうとしてたのに押されてて、うんうんうん、っていうのもあって、いや、なんでこの人ヤマピーさんの方に行きたがるんだろうって思ったのよ、
うんうんうん、
っていうのがあったから、まあ細い通りだ、何車両で、うん、通れない状態にもかかわらず僕を押し分けてでもそっち側に行きたいみたいな雰囲気出してきたから、うん、おいおい邪魔すんなやと思って、うん、っていうのがあったから、多分その狙われ率で言ったらヤマピーさんだったのかもしれないよね、うん、僕その分かりやすいところっていうか説明をするとフェイスノースフェイスだの、うん、ホモランドセルみたいな前も言ってるかもしれない
そう、ね、
はい、サイズのやつで1本で言ってるのと、あと前に抱えてた、うんうん、ハンドバッグなんですけれど、うん、まあ、どうしても自分の中でハンドバッグなら目の前にあるからさ、いろんなの見えてるから大丈夫だろうっていう慢心がありましたねっていうのもあるんですけど、
う
ん、
そうね、
うん、
やっぱりなんかあの大きな荷物を抱えて移動すると、
うん、
すられる可能性が高いなって思って、でそれ観光客だからっていうよりかは、うん、やっぱさ、いろんな荷物に注意しなきゃいけないし、
そうだね、
手が塞がっちゃうと、うん、防げないなって思ったん で
僕はその、
うん、
ほぼ両手は空いてたから、
うん、
まあ、一応荷物は持ってたけど、その背負ってるじゃん大幅に、
うんうんうん、
だから大丈夫だろうって思ったのよ、
うんうん、
でもヤマピさんその片手がやっぱり埋まっちゃうから、
うん、
スーツケースで狙われる率はやっぱそっちの方が高いのかなみたいなところもあったけれど、うん、ちょっとせっかくちょっといただいてるババハレンチノさんのお便りからちょっとまた脱線するのがいいっていうことなのでちょっとしちゃうんですけれど、
はいはい、
そのいつ僕本当に昔からそういうなんか注意 心は持ってたのねっていうか、うんうん、まあ愛知県に住んでた時に今でも思い出すのが修学旅行でどこ行きました、うん、MP さん。
何の修学旅行？小学校。小学校に広島だって、広島だったと思う。うん、
だったと思う。
広島です。
広島ですか、はいはいはい。私、東京だったんですよ。うん、で、こう、やっぱり、すいませんね、東京に住んでる方、大量にいると思うんですけれど、うん、大量にいるって言い方もおかしいけれど、うん、住まわれてると思うんですけれど。
ババアハレンチノさんも東京にお住まい
です。ですよね、ごめんなさい。はい、小学校頃の伊藤は、もう、はい、30年以上前の話ですけれど、はいはいはい、の時の東京は危ないぞって言われてたんですよ、
うんうんうん、
っていうのは
竹の子族とかいたからね。
あ、いたかな
分かんないけど
全然覚えてないんですけれど、はい、まあ、そういうのは詳しくは不適切にも程があるを見ていただきたいところになるかもしれないですけど、うん、ではなくて、うん、その危なかった、危なくはないんですけど、はい、親から、
はい、
何その修学旅行でお金もらうじゃん、
うんうんうん、
数千円もらったのね、
うん、
で1個で持っていくなよって言われたのよ。
ああ2つに分けてってことね。
っていうのと、あと靴の中に入れろって言われなかった。広島そんなことないのかな。
広島に行く時はそんな言われ方、うん、ほら大阪の人間なので、
あ、まあそういう
都会
むしろ、
むしろ、
むしろ治安が、うん、ちょっと今大阪の方にちょっと敵回しちゃうから言えないけど、
まあまあな、イチャモンとかいろいろつけられるのが日常茶飯事。
あ、怖、もう絶対無理まあいいんですけど、はいはいはい、そうで、その小学校で、うん、その、まあ、友達同士学生同士で動くってなっても、
うん、
いくつ何時そういうなんかスリだったりとかたかりに合うかもしれないからっていうので、
うん、
その財布は2つ以上持つことと、
うんうんうん、
靴下ってか靴の中にお金を入れろって言われたのよ、うん、これ実際にそれぐらいやってたのね、
は
い
は
い
は
い、
でもね確かに、
うん、
東京は知らないけど地球の歩き方もそんな感じで書いてた気がする。
そうだったよね、
うん、お金を2つに分けて持ちましょう、まあ、1つは財布とすられるかもしれないし落としちゃうかもしれないっていうのもあるから、
で、そう、うんうん、まああと、まあ、大きくなったらまたクレジットカードっていうのが出てくると思うけれど、うん、で大学で旅行をいろいろバックパッカーで来ましたっていう時期の時も、
うんうんうん、
めちゃくちゃ分けてたのね、
うん、
その日本で使う財布プラス海外で使う札用と小銭用っていうのと、今も、まあ、分けてますけど、
うん、
札と小銭用で分けてますけれど、うん、あとクレジットカード1枚持ってたり持ってかなかったりみたいな感じで、うんうん、あとトラベラーズチェックって覚えてる？
あったあった。トラベラーズチェック、財布落としてもすられても、
うん、
再発行できるから安心ですみたいな、
サインできるからみたいなやつで、うんうんうん、っていうのもやってたぐらいなのね。
やってたやってた。
ただそのやっぱ旅慣れてくるわけじゃないけど、旅がもうだいぶまあこんなもんだろう海外みたいなところに、
うんうんうん、
まあ治安がいいところしか行ってないのもあるのかもしれないんだけれど、うん、とまあねそんなに困ったこともなかったから、うん、でいつの間にかやっぱ財布は1個になってた自分はいて、
うん、
今回そのパリの旅行で、
うん、
改めてなんかそういうのっていろいろ分けてた自分がいたなってちょっと思い出したのと、
はいはいはい、
引き締めないといけないなっていうのは、
うん、
自分の戒めになったかなって思ったけど、うん、そう
やっぱり、まあうん、特に冬場は、
うん、
コートの中にいろいろ着込めやすいので、
うん、
やっぱちっちゃめのポシェットとかを首から下げて服の中に入れるっていうのが、う
ん、あったよね。
なんか昔やってた。
やってたよね、うん、私はそれまではやってないんですけど、
それがいいんじゃないかなやっぱり
ね。
なんだかんだ言って、
でその前回、
うん、
そのこのフランスの時に話してたかどうかちょっと忘れましたけど、
うん、
そのギュースで一緒になった日本人の人が、
うん、
ポシェットを服の中に入れるやつ、
腹巻きみたいなのに
そう
ポケットがついてるみたいなやつでしょ。
なんか で,、うんうん、でその警察官、偽の警察官だと思うけれど、うん、声かけられてパスポート持ってるかちゃんと大丈夫かって言われた時にやっぱお腹をポンポンって叩いてあるって言ったっていうので、うん、難なく逃れたっていう、
あ
っていうのがあったから、まあ、そういうところまでやっぱ注意した方がいいかなみたいな。
いかにね隠してても警察官だと思って見せたりして、うん、どこに隠してるかバレちゃうね。
そう、
はい、
そのちょっと今回いろいろちょっと突っ込みどころっていうかお話ししたいところがたくさんあるんですけれど、
はいはいはい、
まず上からいきますけれど、
うん、
脱線する感じなんですけれど、
はい、
脱線
する感じなんですか。
脱線、はい、私そんなに脱線してないですよ、
ね、脱線してますね。
あ、してる。
はい、
あ、そうなんだ、
うん、
あんま意識はないんですけれど、やっぱなんだろうな、自分でも、
うん、
こうなんだろうな、表現がめちゃめちゃ下手なんだけれど、
うん、
2つのことを一緒に言いたくなっちゃうのね。
2つのことを一緒に
ってなっちゃう、うん、なんかピンって思いついたりするじゃん、
はいはいはいは
い、思いついたりすると、
うん、
1つなんだろう今日のご飯は何食べる、例えばね今日のご飯何食べるっていうのと、うんうん、今日何あったっていうのを一緒に聞きたくなっちゃうっていうの、まあ自分がせっかちっていうのもあるんだけれど、
はいはいはい、
それをミックスして、あと若者ってこともあるからくっつけて話しちゃうことがすごい多いのね、
はい、じゃあちょっと今日何食べると今日何あったをちょっとくっつけて喋ってみて、
まあちょっと仮にだから
仮に
その今日何食べた、うん、何食べる、なんかちょっとぐちゃってなのよ最後の末尾が、わかる、ちょっとわかんないよね、
わかんない、
まあちょっと説明が下手だからわかんないけど、ちょっと今例えがちょっと下手すぎるっていうのもあるんだけど、それは自分なんだけれど、なんだろうな、よくあんのよ本当に、その自分で YouTube とか編集してて、うん、あこの人2つのこと言ってんだけどっていうのがあって、うん、おかしいなっていうのは自分で知ってるんですよ、
うんうんうん、
その脱線っていうよりもなんかまず1個あるのは確実に頭がそんなに回転が速くないから、うん、2つのことを言いたいっていうのと、あと物忘れがとにかく早いから、
うん、
とにかくもうどんどんどんどん言いたいってなってくるから、うんうんうん、話してる最中に違うこと思いついたら言っちゃうっていうところ、うん、
なるほどね、まあ、それは僕もあるし、
うん、
あの脱線してるのは伊藤だけじゃないと思いますけど、
私でもなんか桁違いな脱線力があるんだろうなってちょっと思うんですけど、うんうんうん、
なんか
そこら辺はね、
そうね、あのすっごい、
うん、
しゃあなんだろう、え会話じゃなくてさ、
うん、
もう言いたいことがたまりすぎてて、
うん、
聞かずにずっと喋り続けること
あるあるあるあ る, ある
で自分で喋ってるのに、
うん、
それの答えとか何か相づちとかも聞かずに話変えて、
うんう
ん、どんどん喋ってくから、
あるあるあるあるある、そうそうそうなのよ、なもう忘れちゃうからさ言わないと言わないとと思って、あこのことも言いたいこのことも言いたいってなってきちゃうからてんやわんやなんだよね、
てんやわんやだよ、
そう
で結局何言ったのかさっぱりわからな い
あちょっと話戻るけど何みたいなことになって、そういうのすっごいあるからちょっと気をつけようと思ってるけど、
本当にいや、うん、そう、あの分かってもらってなんぼなので、はい、言ってなんぼじゃないですから伊藤さん、
言ったもん勝ちじゃないの
言ったもん勝ちじゃない
です、球打った球投げたもん勝ちなんじゃないのこれって
大暴投ですから、
え
大暴投ですから、受けてもら受けてもらって、
うん、
あのキャッチボールです
よ、えドッジボールだと思ってたんだけど
ちょっと待って、
当てて何個だと思ってたんだけどそれで勝負が決まるんじゃないの
いや会話はドッジボールじゃないです、
あそっか、
はいはい、
いけない
キャッチボールです、
うん、気をつけますっていうことで本当にありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
あ
でもそれをね楽しいって言ってくれて
本当ですよ、
嬉しいですね、
本当っていうところもあるけどはい、ありがとうございます、で次がですね、
うん、
そう3年ほど3年間ほどパリに住んでましたっていうところなんですけれど、うん、これあのジェットさんのところの話でもされてた、お便りくれた方がいらっしゃって、あお便りした方がいて、うん、それも南フランスに住んでますみたいな方だったんですけれど、
はい、
僕ヨーロッパ、ま、何回か言ってますけれどヨーロッパの中でどこに住みたいかって言われたら、はい、もう 150% 以上パリなのね、
はい、あれだってもうトンズバーグ大好きって、ノルウェー大好きって言ってたじゃん、
ノルウェーくちゃくちゃ好き、めちゃくちゃ好きなんですけれど、
どうしたどうした
詰まっちゃったけど、はいはいはい、めっちゃ好きなんだけれど、
はい、
やっぱパリはもう別格でしょ、うん、本当に楽しいでしょ、
うん、まあまあまあ、
ヨーロッパなんてめちゃくちゃ面白いから、僕そのこんだけスリとかあって、うん、パスポート取られてめっちゃ大変な思いをしてるけれど、それでもなおやっぱりパリが魅力的なわけよ、
うんうんうん、
もう好きすぎるのね、
はいはいはい、
でまあなんでしょう、まあ、後ほどにも出てきますけど、うん、とにかく食事の面がもう最高すぎるし、
うん、
あの観光も最高だし、
うん、
人も人っていうかそのファッショナブルの世界もやっぱ楽しいし、
うん、
こんな面白いところあるんだと思って、
はい、という
のがパリなんですよ、はい、いや同じ意見ですよ、は
い
はい、何他人事の
感じだけど、いやいやいや同じ意見なんですけど、
うん、
いやそうなんでパリ楽しいのかなっていうのは、
はい、
ちょっと改めて考えてみたの、
はい、
あどうぞ、あのなんかね、あの実はノルウェーってすごい人口少ないじゃないですか、
うん、
だからどっちかというとそのチェーン店系が寡占状態になりがちなんですよ、
はい、
でだからそのマクドナルドとバーガーキングはあるけれども、うんうんうん、なんかその他のケンタッキーとか進出しないし、
うん、
で、個人店もすごい少ないじゃん、
うん、
だからなんかこう新しい発見っていうのが、
うん、
その街で歩いててもあんまない感じ、
うん、
オスロも結構そのチェーン店が占めてて、
うん、
で、なんか こだわりが個々にあってこだわりがあって売りがあるっていう感じのレストランも少ないし、
うん、
ショップも少ないしっていう感じなの、
うんうん、
ただまあアムステルダム行って思ったのはさ、
うん、
これアムステルダムの話ね、うん、あの結構自分たちのセンスで小物を揃えてたりする、うん、あの雑貨屋とかも多かったりして、これ可愛いなと思って、うん、でパリ行ったらもっとたくさんあるじゃん、
多い、
うん、だからすごい、パリはそういうところでなんかいつ行っても新しい発見があるし、
う
ん、
そうだね、
どこ歩いてもそのなんか退屈しないっていうか、うん、変なチェーン店ばっかじゃないから、うん、それはいいなって思う。
多分入れ替わりは、うん、立ち替わりが早いんだろうなっていう思うのと、うんうんうん、そのやっぱ可愛い雑貨もめちゃくちゃ多いよねっていうので、うんうんうん、これってあとどこにか似てるかなって思ったら、うん、さっきのロンドンではなくて、うん、やっぱり東京なんだなって思ったのね。
東京ね、
東京もやっぱりいいところ沿い、いいところが全部揃ってくるじゃん、うんうんうん、その自分たちで作った何クラフトショップだったりとか、うん、雑貨だったりとかっていうのがこう作り上げられてとか、うん、美味しい自分ならではの食事をこう提供するところ多いと思うけど、うんうんうん、フランスもやっぱパリもすごいそうだろうなと思って、うん、美味しいところが全部もうパリに集まってきてるってイメージだから、うん、もう最高だろうなって思うのと、うん、やっぱりその住むんだったら毎日美味しいワインが飲めるってこれも絶対いいなと思った
ね。ああそうだね、そうだね、
うん、もう今日は赤だし今日は白だし、うん、さらにシャブリー飲むしとか、うん、ボルドー飲みますよとか、うんうんうん、でシャンパンも有名でしょ、
うん、
なんだっけシャンパン の, あの好きなやつ
萌
えもそうだし、うんうんうん、とかあったりするから、なんか毎日が楽しいんだろうなと思って、
うんうんうん、
フランスは住んでみたいな。
てかてかそう、シャンパンって、うん、シャンパーニュ地方で取れないとシャンパンって言わないから、うん、全部シャンパンと言われるものはフランス産です
らしいですね。それ山 P さんから聞きました、
はいはいはい、あ俺から聞いた、
はい、私それをはポッドキャストでは言ってないと思うんですけど、うんうん、聞いてあそうなんだと思って、
うんうんうん、
そう、まあ、だから毎日が刺激的なんだろうなとか、うんうんうん、まあ、その分多分いろんなリスクだったりっていうのはまあ付随で出てくるんですけれ ど,、うん、どそれをまあどう注意するかっていうところで、うん、パパハレンチノさんがまあ注意事項っていうのでいろいろおっしゃってくれて教えていただいてるっていうような感じだと思うんですけれど、うん、まあ、このなんかナイフで切られるとかちょっと食事の話は後で、まあ、なんかあるかもしれないですけど、はいはいはい、あのナイフで切られるとかってなったらもう本当に目も当てられない辛いものになると思うんですけれど、うんうんうん、まあ、ここまではねなかったから、うん、
まあまあまあ今回はね、うん、あの無事刃物はなかったので、
うんうん、
よしとしましょう。でも確かにその、うん、南京錠があると絶対チャックが開かないわけじゃん、
うん、
そしてもそれで
切られたかもねってところで、ね、
うん、欲しい、
ね、
このカバンは多分いいものが入ってるとか、うん、空港向かう人たちだから、うん、絶対前菜さん入ってると思うと、
そうだね、
ナイフでシャッて切る、
帰るんだからもうないじゃんって思わないのかな。行きを狙えばいいのにね。
行きうん、でもさ、うん、でも行きも狙われるかもしれないけど、
そうだね、そう狙っちゃダメだけどね
帰りも狙われるのはそのなんだろう、やっぱり、うん、あ僕がスーツケースを持ってたかもしれないけど、うん、あの空港に行く大荷物ってなると、うん、もうホテルにのセーフティーボックスから全部取り出して、
そうだね、
身につけてるっていうアピールではあるので、
そうだね、
まあ、アピールしてないけど、
まあ、パンパンの、うん、まあ、カバン持ってたからね僕もね、そうね、うん、っていうのもあるし、うん、お土産も持ってたしっていうのがあったんで、うん、まあ、そこら辺はちょっと、まあ、逃げる道はなかったのかなと思うんですけど、うん、まあ、注意っていうのと、
はい、
あとそのおっしゃっていただいてる通り、うん、地下鉄ではそうですね、日本語が普通に聞こえたのはやっぱ他の国ではないなっていう、
うんうんうんうん、
あのなんて言ったか覚えてないんですけど、スリにご注意くださいっていうアナウンスは
あった、
流れてる、
気づかなかった。
あそうだ、僕なんかその確かに海外で日本語のアナウンスってないなって思ってたのけど、フランスだけパリだけはあって、うんうん、それはすごい明確に覚えてるのね、
うんうんうん、
前回もそうだし前々回もそうなんですけど、
うんうん、
パリはそこはやっぱ多いからなのか、か新日だからかなと思ったのよ。
あ新日でもそうね、新日ではね、小物屋さんとかもすごい日本のものとか
ね
結構置いてるので、
ね、多いから、うん、そういうところでっていうのはあったのかなって思って、うん、まあこれは確かにその自分は結構びっくりしたネタだったから、うんうんうん、そうおっしゃっていただいてる内容通りだなと思ったのと、はい、そう、あとまあそうね、ポイントカードなどとあと10ユーロぐらいをお守りで別でっていう、うん、まあここに至っても最初の小学校の話をちょっとしちゃってますけれど、うん、まあ、とにかく何個か分けていくのは確かにまあ忘れてたなって思った感じですよね、
うん、はい、そうね、
うん、
まあ大きい財布、そうサラリーマンになるとさ、うん、大きめの財布がいろいろ大きめになるので、うん、これは気をつけなきゃなと思って大きい財布を持ち歩かずに、うん、もう本当に小銭入れみたいなのに、
うん、
今だとカードだけ入れるとか
そうだ、ね、
にして、
うん
うん、
コソロの買いましたね。
そうそうそう買ったのでこれ使おうって言ってね。
そうだね、
うん、
それを確かにいいですね、はい、っていうところですね。あとは、うん、そうね、どうぞ。
3年間一度も取られなく過ごしたってこと、
これはめっちゃすごいと思う。
すごいことなのかな。なんかこう旅行に行ってるからたまに会うっていう感じなのかもしれないけど、
うん
うん、
目をつけられないっていうことだから、うん、ちょっとでこれすごい失礼なことを言っちゃう、ババハレンチノさんに怒られちゃうかもしれないんですけど、うんうんうん、まあ、ババハレンチノさんではなくて、うん、ひろゆき住んでるじゃん今パリに、うんうん、でひろゆきのどういう風に生活してるかっていうのがちょっとなんか見たんだけれど、うん、クロックス履いてたの、うん、だから確実にローカルじゃんって思うじゃん。
ローカルっていうか、まあそうね、
あと結構すごい
移民、
なんか
金の持ってない移民っぽい感じの
それもまあある種の作戦だろうなみたいな、
うんうんうん、
まあ、どうしてもそのパリでその、うん、まあね、ヤマピーさんと二人で話してたけどパリに行くのにダサい格好は許さんって話してなかった。
あ、そうそうそうそうそうそう。で出張ロンドンも出張なので、
まあ、仕事だからね。 それはちゃんとした服は持ってってるけど、僕そのいつもそのノルウェーでは結構なんかダラダラしてる服着てるからさ、
うんうんうん、
その格好では行かないでよねっていうの一言言われてたの
もあ
って。
あ、確かに確かに、
まあでも着飾りたいよねって
。ね、花の都ですから
ね、
パリ花の一つになりたいです。
なりたいよね。パリはもう本当に人を見るだけで本当好きだから
、うん、
やっぱ綺麗な人、綺麗な服装だったりとか、うん、スタイリッシュな格好っていうのにちょっとやっぱ憧れたなっていうのもあるんですけど、うん、
ですね、
はい、
はい、
あとゲイプライド、
ゲイプライド行ったことないんです、パリのゲイプライド。
ないですね、
うん、
で今ちょっと見てますけれど、
はい、
なんか基本的に昨年かどうか分かんないんですけど、うん、70万人の観客がもうだって揃ってるんで、まあ多分ここに行ったら確実にすられるだろうなってちょっと思ったのがあるんですけれど、結構にぎやかっていう感じと、はい、あの一緒にあの何でしょう、ホトさんとも行ったところですけど、うんうんうん、マレ地区っていうのが、
うんうんうん、
あのゲイ
街
だ、そうです、ゲイスポット、ゲイ街、
ゲイスポット、ゲイ街っていうか、そうね、
ゲイの
2丁目っぽい感じの、
うんうんうん、だと思うんですよ、うん、でそこにみんな集まるっていう感じなんですけど、うん、ここの雰囲気がまた可愛いんだよね。
うん、可愛かった。あの何だろう、女優みたいなウェイターさんだった、うん、マッチョだったけど、
マッチョだったけどね、
うん、
可愛い人も多いしね、はい、みたいなのって、はい、でここのエリアはやっぱ確かにおすすめだなみたいな、これも全部アキラさんに、台湾駐在ゲリーマンのアキラさんに教えてもらった情報なんですけどそう、日曜日のパリは本当に店がやってないから注意しないよって言われたのよ、
うんうんうんうん、
でちょうど日曜日にホトさんと合流するからどうしようみたいな感じで、うん、っていうのでアキラさんに全部教えてもらったのがマレ地区がいいよっていう話だったから、
うん、
まあ、他にいいところはたくさんあるけど日曜日ならマレ地区って言われたから。
でもめちゃくちゃ店開いてたよね
日曜日はね。僕その後行ったけど開いてなかった、やっぱり。
あ、本当、
ホ
トさんと一緒に会った時って、うん、結構お店も入ったよ
日曜日でしょ。
日曜日、
あ、そうそう、日曜日マレ地区は大体開いているのよ、あそこのエリアがね、
あのポンピドゥセンターの近くとか。
あ、そうそうそうそう、
あ、そうなん
だ。あそこら辺がやっぱ日曜日空いてる店だったりとかってなるんだけれど、うんうんうん、僕がそのユースで泊まってたところは、
うん、
日曜日は結構閑散としてるわけじゃないけど、うん、治安悪って実は思ったのよ、うん、日曜日は。
あ、本当、
うん、やっぱり、あ、日曜日って確かに行動範囲って狭まるなってちょっと思ったから、うんうん、あそこに行った方がよかった、よく、うん、あれそこに行ってよかったなって思ったんだよね。確かに。
じゃあやっぱ日曜日はもうロンドン行くしかないかな。
もうロンドン楽しい？あ、またロンドン持ってきます。
ロンドン楽しいかどうかじゃなくって、
うん、
でも日曜日だってノルウェーもさ、うん、空いてないじゃん。
空いてないね。
法律で開けちゃダメだから。
ノルウェーはね。
ノルウェーは
そうだね、
うん、
で、まあ、小さい店だけ、コンビニサイズだけ空いてる。
そう、コンビニだけ空いてるって。
そうだね。
だって他大陸で日曜日空いてるとこないでしょ
ね。日曜日さ、もしノルウェーに来たら何すんの、うん、脱線またしちゃう何すんの。
ジャンプ台見に行くんじゃない。
あ、
でノルウェーってさ別にショッピングしに来るわけじゃないから、そういう意味では関係ないんじゃない。
あ、ムンクミュージアムやってるしね。
ムンクミュージアムやってるし、
国立美術館やってるしね。あ、そういう感じで行くのか。
そう、
日曜日にそういうところを回して。ただ注意しないといけないのは本当にそのお水一本買えないからね、場合によっては。
でもほらコンビニが空いてるから、
あコンビニ探さないといけないから、
うん、っていうのオスロで駅の中にコンビニあるから、
あそうそう駅の中に行けばいいか、
うん、そう
日曜日に確かにねそのヨーロッパ全体的に、うん、まあ大変だろうなって僕もその学生の時に来た時に、うん、日曜日って本当に餓死するんじゃないかって思ったもん、
うん、あでも俺もロンドン学生の時行った時は、
うん、
なんだろうインド人とかの移民の店しか開いてなくて、うん、
はいはいわかる。
で値段がね倍になるのよ。
えロンドン？
そうロンドン。
そうだ。
その時ロンドンはロンドン大都会だからそんなことないんだと思うんだけど、ロンドンの近くのちっちゃい町に住んでて、うん、
カントリーサイドね。
カントリーサイドに住んでたんですよ。
はいはい。
そうすると日曜日全部閉まるから、うん、ほら買い物が必要な人は、うん、そこに買いに行かなきゃいけない。なるわけじゃん、
うんうん、
そうすると高くても買うわけじゃん、
うんうん、
だからねすごいぼったくりじゃないかなと思ったぐらい
確かに学生だったらね
そう
やられたって思うよね。
やられたって思った、
うん、あそこは、まあ、まあパリになりロンドンなりノルウェーもしかりですけど注意って感じですけどね、
うん、でも日曜日はその博物館行くなり、うん、今動物園行くなり、
うん、
美術館行くなりそういうアクティビティに回してショッピングは気をつけてくださいっていうところですね。
そう
はい、
あともう一個だけこの、
うんうんうん、
13区っていうところなんですけれど、うん、これって知ってます？
13区
あの南部に位置してるセーヌ川沿いに面してる、
うん
ウィキペディア情報で1970年代後半以降再開発が進み高層住宅地が立ち並ぶ、
うんはい、
パリ最大の中華街があって、
うんうんうん、
イタリア広場南側の地区っていうので、うん、っていうところなんですけど、
はい、
これ映画出ててなんかパリ13区っていうので、うんうん、ちょっとまだ見てないですけれど、うんうん、結構なんか僕のイメージしてるパリとは違った。
どういうこと？どういうこと？
高層ビルみたいな、
あそうなんだ、
住宅街みたいになってるから、それもそれで多分刺激的な街が待ってるのかもしれないし、うん、フランスって面白いことにその南部に行けばちょっとのんびりとかしてたりとか、
うん、豊洲みたいな感じなのかな。
えどこ
その
エリア、
高層ビルっていうか、
ああ
のタワーマンションが立ち並ぶとかっていう、
どうなんでしょう ねそれは、うん、またババハレンチの様からご連絡お便りいただくこともしれないんですけれど、
ぜひ
ぜひ、
うん、パリの経験の話とか聞きたいですよね。
ねえ、なんかその結局物価は高いけれど、うん、やっぱ1週間に1回ご飯食べようかなとかなるのか、
うんうんうん、
そのワインやっぱりここで買ってますとか、
うん、
なんか買ってたとしてもそのなんだろう、さっきの話戻っちゃうけど入れ替わり立ち替わりが早いだろうから、
うん、
まあ、ないですっていう話になってるかもしれないんだけれど、
うん、
ここまで面白い国ってないと思うから、うん、なんかそのヨーロッパに来ますっていう方いらっしゃると思うんですけれど、はい、パリ行かないですっていうのはなしだなって僕思ってるのね。
パリ行かないのはなしだな、
うん
うんうん
う
ん、
行っていただかないといけないって思ってるのね、
うん、
で行かずに、あ、うん、なんかヨーロッパ楽しくなかったなって感じるのはなしっていうところなんだけど
うんうん、うん、
なぜならもうとにかく面白いから、
うん、
パリはね別格で、
うんうんうん、
まあ、治安もあるけれど僕はもう別格で面白いんで、うん、ただその分お金もめっちゃ必要なんですけど、
うん、確かに、まあ、そうね、ショッピングするもめっちゃ楽しいもんね。ウィンドウショッピングだけでもめっちゃ楽しい、ね、
めっちゃ楽しい。見るだけでも、買わなくていいから見るだけでも楽しいし、う
ん、毎回アニエスベイに入ってるよね僕たち
毎回可愛いねとかって言って見るもの見るもの手に取って可愛いねとか言って、でも値段可愛くないねって言って帰るんだけど
そう、
うん、まあ、そう、もうだからそうですね、
はい、
そこはもうぜひ行かれる方はいろんな人の情報を得て行っていただくのが楽しいのかなって言って、はい、
本当に、公共交通機関便利で、うん、あの使いやすいんですけど、
うん、観光客にもね、
本当にスリが多いので、
ね、
気をつけて、まあまあ伊藤は身をもって体験してますけど、
はい、
気をつけていただければなと思います、
はい、他に何か注意事項あります、はい、旅行で
注意事項、ああ僕ね、うん、パリ次のパリ行ったら欲しいものが、うん、あれ買おうと思ってて、
うん、
あのランバン、
何それ、
あの車、ランバンってあのカバン屋さん入ったじゃない、
ランバード、
何ランバン、
あランバン、はいはいはい、なんか見た、はい、
でしょ、
うん、
これさ、なんかふと、うん、あのランランラジオを聞いてたら、
はい、
カズさんもなんかランバン好きで
とか言ってて、
あ、いや結構昔確かに流行ったわってなって思ったんだけど、うん、もう結構撤退してるのよ、
はいはいはい、
世界で、
うん、
そうすると、まあ、 なんだろう、ルイ・ヴィトンとかさ、シャネルとかさ、うん、どこでも買えるじゃん、
うん、
でもまあアニー・スベイダーってどこでも買えると思うんだけど、うん、ランバンは確かに、うん、じゃあもうフランス行かないと買えないんだなって思うと、うん、なんかめっちゃかっこよく思えちゃって。
ああなるほどね、
うん、
確かに楽しそう。楽しいよね。
楽しい楽しい、
うん、なんかうちの楽しい話ばっかりしちゃってるけど、
ランバンのね店員がめっちゃ可愛かったのよ。
可愛かったね、確かにね、
服装が、うん、
なんかだみんな、うん、あのお店に入るだけでも本当楽しいんだよね、うん、あそこって、うんうんうん、そのショップの人が何をするわけでもないけど、うん、おしゃれって思ったりするし、そう
絶対あのねまだ覚えてるんだけど、うん、ランバンのその時の店員って、うん、多分ボーダーの T シャツを着て、
着てた、
なんかスカーフをちょっと首に巻いてるみたいな感じだった。たのよ。
うんうんうん、分かる分かる分かる。
そんな店員ってさ、うん、パリじゃないと
分かる、
絶対やってらんないと思う
ね。本当だよ。そう、
うん、
まあそんだけね、ちょっとうちらのパリ愛は強いんですけど、
強いですね、はい、
まあ皆さんも気をつけてって
感じ、ね、舞台やライブとかも良かったみたいなんですけど、うん、はい、
高いからね、
またちょっとパリ行く機会があったらいろいろ試してみたいので、はい、ババハレンチノさん、パリをもっと教えてください。
ぜひ
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます、はい、お便り
お便りありがとうございます。
はい、サリューですね。
おゆがつうインノーウェイ。
はい、ここまでお聞きくださってどうもありがとうございます。ご感想ご質問、今後取り上げてほしいトピックスなどはハッシュタグおじかつでツイッターの投稿、 DM、 YouTube のコメント、概要欄に記載のご感想フォームなどでご連絡をお待ちしています。ということで、
はい、
もういいですかね、パリ愛語らなくて大丈夫ですか。
はい、
はい、それではこの辺でバイバイ。